政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
毎度地下鉄のお話でございますが、朝6時半過ぎの大阪メトロ御堂筋線、朝6時半でも結構混んでるんですよ、立ってる人もいるぐらいでありまして、で扉の前に一人の40代ぐらいの女性が立っておりました。で、窓ガラス外側を向いて何かブツブツ喋ってるんですね。マスクをしております。口元は見えません。でもなんとなく会話っぽいんです。でさ、あれが本当困るよね、あんなのあったら本当ダメよねとかっていう、そういう会話をしております。この朝っぱらから一体誰とどんな話を、しかもこの地下鉄の車内でやってんだろうかと。あ、きっとこれはあのイヤホンかなんかで、あのスマホと Bluetooth かなんかでつないだそういったもので喋ってんだろうなと思いましたら、よく見たら右の耳にも左の耳にも何にも刺さっておりませんし、いわんやスマホも持っていませんし、何も持っていません。誰と喋ってたんでしょうか。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、月刊花田3月号買いました、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めて、ゼロ石秋子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、いよいよ絶体絶命西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ電車の車内というのは基本的に、電話通話はお断りということになっておりますが、最近はそのイヤホンのマイクを使って、こそこそと喋る方っていうのはいるわけですけど、ちょっとねかかってきたんでしょうがないなと、今電車の中なんでごめんね、ちょっと後でかけ直すからごめんねとかっていう程度なら許せるんですけれども、ダラダラダラダラと喋るやつがいまして、ええ加減にせよお前って言いたくなる時があるんですけど、皆さんも注意していただきたいと思います。というわけで TUSC 今週もお送りしてまいります。こちら MLS は私榎木田信也もいつものようにただ一人、そして IBB 九州はこちらもいつものように多分この人です。
はい、いつものキラウヤユコです。
あんたもあれですか、あの電車の中で電話してる人とか見たら、こうあのごろごろ、うるさかったよこらと、電話切らんかよこらとかって言ったりしますよね。
電話は最近ないですね、そこまで。
あ、そうですか、
話してる人、
熊本は電話がない。
いや、電話がないっていうか、私が遭遇してないだけだったかもしれない。
ああ、そうですか。でもね、やっぱりね、この間ほら、今日 C 枠で東京に行って帰ってきたっていう、その話を、その、珍道中の話するんですけど、はい、やっぱりね、 こっち大阪もそれなりにでかい町じゃないですか。大都会と言われてますけれどね。まあ熊本みたいにあのね、水平線の向こうまでずっとこう見通しがいいような場所と違いましてですね。あのビルがいっぱいあるわけですけど、やっぱ東京はすげえな。あの。
そうでしょう。
あの、久しぶりに行ったわけですよ。多分最後に行ったのって2年ぐらい前なんですよね。この2年間で随分変わっちゃうね。もうこれのその話もちょっと後でしようと思いますけどね。もうちょっと驚きましたね。大阪も大概の田舎ですよ。大阪田舎だなと思ったんですよ俺今回。ということでお送りしてまいりましょう。まず最初のお便りはこちらでございます。東京都墨田区52歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金原人。
ありがとうございます。
ギリシャの有名観光地サントリーニ島で群発地震が発生しています。非常事態宣言とのことです。なんかやばいみたいです。解説をってことでいただきました。ギリシャの観光地性、まあ、ギリシャって、ね、地震が多いところですからね、そこね。非常事態宣言、地震1400回以上来てると。このギリシャの観光地サントリーニ島では先月から1400回以上の地震が観測され、政府は非常事態宣言を出しました。大きな被害は確認されていませんが、住民や観光客ら1万人以上が避難しています。ヨーロッパ地中海地震学センターによりますと、ギリシャのサントリーニ島の地域で先月27日以降1400回以上の地震を観測したということです。ここがミソでね、こういう記事を書いてほしくないですね。1400回以上のどういう地震なのかがなんですよ。有感地震、人間が感じるような地震、いわゆる震度1以上なのか、それとも人間がちょっとこうよほど敏感な人はあれっていうふうに気づくかもしれないけど、普通に生活したら全く気づかないような地震っていうのはもう延べつ幕なし地球は揺れてるわけでございまして、1400回なんてそんなに珍しい話じゃないんですけど、これ有感地震になると話ちょっと違ってくると。そこではっきりと書いてほしいですね。こういうやっぱメディアの人間もこれぐらいの勉強してほしいなと思いますけどもね。地震の規模は最大でマグニチュード5程度で、まあまだその大きな被害は確認されていませんが、今後土砂崩れなどが起きる可能性があるとして、住民や観光客ら1万人以上が船や飛行機で避難しています。ギリシャ政府は非常事態宣言を出していて、7日には首相が現地を視察しました。地震は今後数週間から数ヶ月続く可能性があるということだそうです。大量の地震を経験したということで言えば、やっぱり木田上優子さんですけど、どうですか、1400回ぐらいじゃ驚きませんよね。
そうですね、あの時熊本の時ってどれぐらいありましたっけ。
いやいや、5000回
ねえ。
もうあの、もうこの1400回とか甘いよね。ぶっちゃけ、うん、
かわいいよ
だって最初の頃はさ、震度3とかでも普通はびっくりするわけですけど、4とか5が乱れ打ちだったからね、最初。
もう。
だから、常に揺れてるような感じで。だから、あの頃、うちの番組でも私ずっと喋ってますけど、もうあの、地震ソムリエと私自称するようになりまして、先ほど地震が起きましたけども、なかなかこう、爽やかな揺れでした。とか、そういう、あの、なんか、こう、ドンってきて、こう、要するに直下型でドンってきて終わるってやつが、こう、一瞬で終わるってんで、こうね、爽やかな揺れですね、とか、切れ味のいい揺れでしたね、とか、そういう。で、今度あの、カタカタカタ、ドドドンってくるやつは、コクのある揺れが来ましたね、とか、そういうようなことを言っていたんですけど、非常に不謹慎なことを言ってたんですけど、でもまあ、まあ、日本では震度4とか、まあ、ぐらいではね、なかなかあの、建物がこう、倒壊するってことは、まあ、よほどのことがない限りはないですね。で、あの、ものすごく古い家であるとか、まあ、解体の途中であるとか、なんかそういう修理中であるとかっていうのはちょっと話別なんですけれど、普通の、まあ、それほど古くない、この2、30年の間、このうちに建てたという、まあ、そういう建物であれば震度4ぐらいでもびくともしないわけですけども、まあ、震度5だって、もうほぼほぼびくともせず、ましてや、その、震度6弱ぐらいまでだったら大体持つんですよね。特に鉄筋コンクリートのその頑丈なやつだとかであれば。で、まあそういった意味では、あの非常にその建築的には日本というのは優れた国家ということに、まあ、なると思うんですけれど、まあ諸外国ではね、 日干しレンガで作った家であるとか、そういったものがありますんで、本当震度3ぐらいで崩れちゃうっていう場合もな、まあ、なきにしもあらずっていうか、まあ、あったり、本当にありますから。ですから、本当このギリシャ、まあね、こちら真っ白なね、こう、白亜の、大理石で、こう、全体が出来上がってるような、そういう島々ですけども、まあ、そういうような、ところで、まあ古い建物なんかね、その地震でこうどうなるかって不安だという地元の方の思いというものは当然あるだろうということで、まあこれがそのギリシャの、まあこのギリシャも地震国ですから、その地震に、その観測に携わっている研究者というのはそれなりにたくさんいて、で外国からも集まってきているということなので、まあそれなりに観測体制は充実している場所だと思いますんで、まあこういう今後ドカンとね、大きめのやつが来る可能性はあるだろうと私も思います。なので前もって避難をするというのは悪いことではないと思うんですけれど、だからといってそういつ来るとははっきりわからないんで、いつになったら来んだよって話で、もう帰るぜ俺戻るぜとかっつって戻ってきちゃって、そこでドンって来るっていうこともまあそれはもうないわけじゃないと。だからこればっかりはね、本当に地震が起きる時期というのがまあ読めないですから、これに関しては本当に自分の身は自分で守っていただくしかないんですけれど、木田さんは何かこう自分の身の回りで、またグラグラっと来たりした時にこう逃げ出しやすいような何かとか、そういうお水の備蓄とか食料の備蓄とかいろいろ考えられますけど、そういうのやってますか？
まあ飲めない水は置いてますね。
すいません、飲めない水は置いてますって自信を持って言われると思うんですけど、何に使う水なんですか？それトイレかなんか使おうと思ってんですか？それ。
そうです、そうです。だからほら、以前持ってた水溜めてたじゃないですか。
はい。はい。
で、それがまだ家にあるんですよ。
はい。それ、はい、それ水は何？新品ってこと？
そうです。開けてないです、開けてないです。
あ、飲めるよ、それ。
嘘。だってもうだいぶ前の水ですよ。
うん、飲めるよ。
飲めますかね。
例えばね、そのままはちょっとこう気持ち悪かったら、沸騰させて、お湯として飲むんだったら何の問題もないですよ。
飲めば分かると思うんですよ、
ね。見た目なんかね、変な沈殿物がこうあると、檻みたいなのが出てるとか、そういうんだったらやめた方がいいけど、通常のミネラルウォーターであれば、それは賞味期限がそうなってるだけの話であって、開封前であれば、飲めますよ。で、飲めるっていうのが我々のその、防災減災の人間の定説に今なってます。なので、そのように我々もそういうイベントだとかで教えてます。なので、無理に汚い使い方っていうか、おトイレに使うっていうことも、他にないんだったら飲んだ方がいいですよって話です。で、で、例えばそういう、トイレとかで使おうかなぐらいに思ってるんだったら、なんか、空いてるペットボトルに水道水入れとくのがいいですよ。で、それ、で、それ、例えば、一週間ぐらいで、まあ、それをなんか冷やして、冷蔵庫に冷やして、お冷やとして飲んじゃうとかね。で、それをこう回転させるとかしておくと、すごいいいですよ。で、無理にそういう保存性のもの、まあ、もちろん何年も保存できますって水ありますけど、そういうのを使うのもいいですけど、高いんでね、わざわざ買う必要はないというふうに、私は思ってるんで、
あとは、はい、使ってない簡易トイレとかありますよ。あれ使えるのかどうか
分
か
んない。何トイレ？
簡易トイレ。
大丈夫じゃない、使えると思うよ。で、うちにはね、なんだろう、うちに今あるのは、災害用のトイレットペーパーっていうのがありましてね。
どう違うんですか、災害用
の。ものすげえ長いの。
メートル数が大きいってことですか？
そうそう、もうギチギチに固めであって、重たいんだよ、ワンロールが。で、それ1個あればもうなんか、1世帯が、まあ軽く1ヶ月ぐらいは何とでもなるっていうぐらいの、ものがあって、しかもちっちゃいの。なんつったらいいのかな。サイズで言うと、ビール瓶、っていうか醤油のペットボトルあるじゃない、1リットルぐらい入ってる、
はいはい、
あれぐらいの直径にまとまってるトイレットペーパーで、真空パックになってるんですよ。
うーん、
で必要な時はそれを真空パックを破って中からトイレットペーパー出して、もちろんあのトイレットペーパーとしてだけじゃなくてティッシュとかいろんな使い方できるわけですけど、あの結構あの丈夫な紙になってて薄いんだけど吸湿性も高くてっていう、そういう便利な紙とか、あと最近はあの乾パンに代わるものとして、クラッカーが売れてますね。でこれあの高知で作られてるミレーっていうビスケットがありますけど、あのミレーってメーカーがあのいろんな美味しいあのビスケット出してますけど、それあの防災用のも出してますんで、あのメーカーサイトとか見ていただければいいかなというふうに思いますけどね。ですからなんかそういうようなものなんかをこう取っておくと、あの少し安心感というのは違うんじゃないかなと思うので、あのいつ日本もどこで何が来るかわからないので、ぜひあの備蓄をしていただきたいと思いますね。特に例えば南海トラフ地震だとかご心配になっている方もいらっしゃると思いますけれど、よく救助が来るまで3日間辛抱してくださいっていうふうに今までは言ってきたんですけど、これはもう今もう間違ってることになってまして、今最低1週間です。1週間自分の生活を守るというのは何かというと、もし南海トラフ地震のようなその超巨大地震が起きた時に自衛隊来れません。来てくれるというふうに信じたい気持ちはわかりますけど、物理的に来れないんですよ。その全てのところにはね。で、全てのところにこう、そういった部隊が回ってくるっていうのは、もう早くて1週間はかかると思ってください。なので、1週間分の備蓄っていうのは、もう最低限必要だっていうのは、これだけは本当に肝に銘じておいていただきたいと思うんですよ。何にも物資が入ってこなくなる。で、どこにも何もない、上を忍ぶために、どうしていいかっていう、本当にね、そういう知恵もないでしょうから、本当に今のうち、江ノ島がこう言ってんだから、ちょっと買っとこうと思って、買った方がいいと思います。せめて、1日に1個カップ麺が食えれば、まあ、1日おきでもいいですよ。1日おきにカップ麺1個でも、1週間なんて軽く生きていけますからね。あとは水ですけど、水とカップ麺とそれをその沸かす何かっていう。で、場合によっては火を使わずにカップ麺とかインスタントラーメン食べる方法ってありますんで、そこら辺なんかは、例えば東京の警視庁の防災のサイトが専門のそういう何ですかね、その生活の知恵みたいなのをまとめているところがあったりしますんで、そこら辺なんかをよく見ておくといいかなというふうに思います。ぜひ、皆さんで自分の身を守っていただきたいと思います。本当の意味での生きててくれよでございます。続きまして、福岡県筑紫野市からいただきました42歳主婦、ラジオネーム、図書館で働いてみたい。
ありがとうございます。
初めて投稿いたします。強烈亭日記、これ胸が裂けると書くんですけど、強烈亭日記、榎田新右衛門の雑文の、読者です。ありがとうございます。あ、そうですか。最近ちょっと読者がじわじわと増えておりましてですね、ありがたいことでございます。野党ベンチャー批判だけでなく楽しい紀行文、小説のプロットまであって楽しませていただいております。何でもありなんでところで DD クライシスの続きはいつ頃読めるようになりますか？よかったら続きに関するお話などをお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではこの作品 DD クライシスについて、榎田新右衛門の一番のファンだと言っている木田上優子さんに聞いてみましょう。どんな話でしょうか？
いや、知りません知りません。
DD クライシス、DD クライシス読んでない？
読んでないです。
けしからんね君は大変な手間なんだぞこれ書いてんのまあ、どういうものかというと、まあ、榎田新右衛門さんお得意のタイムスリップものなんですけど、日本列島が全部タイムスリップするっていう無茶苦茶な話でありまして、今のっていうか、まあ、2000年代と仮に言っておきましょう。2000年代の日本が、1945年の8月にタイムスリップするんですよ。なので、日本以外は全て1945年の8月です。日本に住んでる日本人だけでなく、日本にいる人全員タイムスリップしますんで、アメリカ人やら何やらもごっそり、中国人もごっそりタイムスリップしてきます。で、しかも、この設定の中では、8月6日がキーワードになってまして、1945年の8月6日と、2008年だっけな、の8月6日がひっくり返るんです。 で、この年、これ架空の話になりますが、これパラレルワールドだと思って聞いていただければいいと思うんですけど、アメリカ大統領が初めて日本にやってきて、広島のその原爆の記念式典に参列するという設定になっております。ゆえに、アメリカの大統領が日本に来てる時にタイムスリップしちゃいますんで、アメリカの大統領が二人いるってことになっちゃうんですね。トルーマンと、そのね、別な大統領が。さあどうなると。で、その時にフィリピンにいる、ダグラス・マッカーサーという人がいまして、で、こいつはもうすぐ戦争終わるぜと思って、もう早く片付けたくてしょうがないんですけど、ところが、いろんな情報が入ってきまして、日本が偉いことになってますと。偵察機が飛んでって見てきたら、なんか知んないけど、大都会が、本当は焼け野原になってるはずなのに、大都会が出来上がってますよと。しかも、広島に原爆を落としたつもりなんだけど、広島なんともなくて大都会ですよとかっていう。さあどうする?で、日本の政府としては、突然 B-29 が襲ってくるわけですよね。で、B-29 だけじゃなくて他の攻撃機とかそのいろんなものが、襲ってくるわけです。例えば B-29 の B っていうのはボンバーですね、爆撃機。あとは P っていうのありますね。これパトロール、とか、あるいは T、T じゃねえや、F ね。F はファイター。これは戦闘機ですね。そういったものがこう襲ってくる。で、大事件になるわけですよ。その時に政府がどういうふうに動くのかっていう、これはその防衛省、外務省、その他、警察、消防、そしてマスコミ、これマスコミは全部実名で書いてます。で、それで、出てくる、その中の部門とか部署とか、そういうもの、あるいはその時に出てくる、武装、武器、そういった類、あとその、命令、指揮命令系統、そういったものも、基本的に事実に忠実に書きました。これも徹底的に調べて書いたんで、で、それでどうなっていくのかという話で、今、その、前半部分だけ、その進行具合をお見せしているんですけども、これは今後どうなっていくかというと、これ日本がどうやって生き延びるかということになってきて、今出てるところまでをお話しすると、アメリカ大統領が日本の閣僚になるんです。日本の内閣にアメリカ大統領が入るという、そういう無茶苦茶な話になってきまして、で、そして、日本の、自衛隊と、そして在日米軍が組みます。そして、その、日本軍というか自衛隊と、在日米軍が、ダグラス・マッカーサー率いる太平洋艦隊とか、そういったその、アメリカの、全軍と対峙するわけですよ。で、そして、それをその、全面戦争になったって大変なことになるっていうんで、それを回避するために、ある行動に出ていくんですね。で、この時何が起きるかって、これたまたまなんですけど、これあくまでパラレルワールドでフィクションですから、たまたまがいっぱいあるんですけど、たまたま、人工衛星を打ち上げる段になっておりまして、日本は人工衛星を持ってしまうんですよ。その、当然そのタイムスリップした時に全ての人工衛星なくなりますんで、気象衛星もなくなりますんで、天気予報もすごいできなくなるんですけど、でも、多目的運用衛星というやつを、打ち上げまして成功します。で、それによって、日本だけが、その1945年において人工衛星を持ってしまうと、それによって何ができるかって話になっていく、そういう話になっています。で、キーワードは、オーストラリアとニュージーランドになっています。この二つがどのように動くのかっていう話になってまいりまして、これはもう映画化は不可能と、もう絶対不可能というような形で書いている、DD クライシスであります。この DD というのはダグラス・マッカーサーのそのニックネームであります。というのがありまして、で、これはですね、多分完結まで書くのに、あと何年かかかると思います。いろいろ忙しいもんですからね。で、今、かなり先行しておりますのが、まだ発表してませんけど、これ予告になりますけど、時空給食の第一部が、なんとですね、前からお話ししてますけど、時空給食の第一部が、なんと、大ニュースです。書き直しになりました。書き直します。はい。設定が全部変わるという、全部じゃないか。登場人物、特にその現代のパートの登場人物が、全部変わることになりました。というのは、 これって私結構当て書きっていうのをやるんですね。当て書きっていうのは何かというと、そのキャラクターがどの役者さんにやってもらうとこう様になるかなってことを最初に考えて、もうそのイメージで書いていくっていうのは当て書きっていうんですよね。で、その今回のその時空給食に出てくる新興宗教の教祖っていう、主要人物がいるんですけれど、それを当初佐藤浩市さんのイメージでやってたんですよ。で、これ書き始めた時まだ佐藤浩市さん40代だったんで、で、この間ドラマのね、消防のフジテレビでやってる119っていう清野菜名ちゃん主演のやつやってるんですけど、あれ見てたら佐藤浩市さん出てるんですけどね、大概のジジイになっておりましてですね。で、それはそれで味があって素晴らしいわけですけど、ちょっとイメージと違ってきたなと思って、なんかこうイメージがぐらぐらぐらってこう、ちょっと崩れてきたんですよ。ほんで、これはちょっとこのままだと勝ち進められんぞなんて思ってしまいまして、よし、でも土台から全部変えようということになり、これが主人公の名前が変わりましてですね、榎木田信也門という人が主人公になります。で、89歳、かなんかの、榎木田信也門さんが主人公になります。で、これはもっとすごいんですけど、その副審部下が前島和樹ってやつが出てくるんですね。でさらにはいろんな保養所とか旅館とかいっぱい出てくるんですけど、旅館とかの、狼をやってるのが、平上優子っていうのが出てくるんですね。で、あと、取引先の社長で松田っていうのが出てきたりですね。要するに現在 IBB にいる人間が一人も死なずに30年後にいるっていう設定になってまして。で、これがですね、この IBB が何になってるかっていうと、新興宗教になってるって設定にしましてですね。それで、しかもすごいお金を持ってるという設定になってます。で、そして、前からお話してるように、場所は、鳥取城が舞台になってくるわけですね。で、鳥取城を、秀吉の軍隊が、軍勢が、取り囲んで、そこで鳥取の、かつれ殺しっていうんですけどね、領民だとか武士だとかが全部その狭いその城の中に全部押し込められて、で、食料も何にもないから、次々に餓死していったっていう、その実際に起きた、その非常に悲惨な戦いがあったんですけど、それを救いたいという考える榎木田信右衛門という教祖がいて、で、金を使って、しかもそこでその最新の技術、テクノロジーを持った会社を作っていた松田という人間がいてですね、で、それがそのタイムマシンを使って、給食を行うとお城にいろいろ食べ物を送るとピストン輸送するっていう、単純に言えばそういう話なんですけど、そこからどうその歴史の絵図がどう変わっていくのかっていう、もう壮大なロマンなんですけど、これをもう今書き始めたらこれがね、早い早いイメージが湧きやすいので、もう本当の意味での当て書きになっちゃってますからね。リアルに実在の人物を使ってるので、こいつだったら絶対この場面でこういうこと言うだろうっていう。もうこのシーンで絶対この、もうババアになってる木田上優子が絶対こういうこと言うだろうなっていうようなこととかを、もう想像しながらですね、今書いております。登場していただいている木田上優子さんに一言お願いしましょう。
何の一言でしょうか。
いやいや、ついに私の作品にあなたが登場することになりまして、本当におめでとうございます。
わかりませんか。
はい、あなたは、設定はですね、すごいいい旅館の大女将になってます。はい。で、厳しくですね、後輩を、女将を指導しているという、そういう、設定になってますね。
はい、ありがとうございます。
はい。で、出てくる旅館は、実在の旅館なんですけど、名前は変えてますけど、本当、だから全部本物です、今回も。 旅館、そこの旅館の窓から見ると何が見えるかとかって全部そういう、私行って全部見てきたものでじゃないと書かないってことで今回決めたんで、嘘は何もないと。で、鳥取城に関しても、去年行きましたんでね、前島くんと、車で、送ってもらって、それで、つぶさに見てまいりましたんで、そういうようなことを書いていこうと思ってます。どうぞ、この胸先亭と書きますけど、強烈亭日記、榎木田信右衛門の雑文、ノートというサイトでやらせていただいておりますんで、1円もかかりませんから、どうぞ登録していただいて読んでいただければと思います。だいたい毎週1本ずつぐらい何か書いてると思いますんで、どうぞお読みいただき、時々ものによっては有料のやつも出てきますけどもね。前、よろずや書く戦いりは有料で出してましたけど、今無料で、読みいただけますけども、今後また有料のやつも、出てくると思います。今も、清正が恐れた男前編、日の国帯同編っていうやつは有料公開になってます。あれはなぜかというと、後半の部分もできてるからなんですけど、で、そういうのがありますんで、どうぞお読みいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。なんか、物を書くのが、なんか、この年になってスピードが上がってくるって不思議だなと自分でも思ってるんですけど、この間書いたその月刊花田3月号の令和新選組の本性ってやつも、まあなんだかんだで3日くらいで書いたんですけど、でまあ遂行とかいろいろしてる中で、まあいろんなキャッチボールとかやる中で、なんだかんだで1週間10日くらいその延べ日数がかかってるんですけど、でもまあ書くのは割と早く書けたということで、で、まあ、今後、いろいろと、書いていけそうな感じでございます。まあ、もうすでに、情報が出ておりますが、月刊花田の方は、ほぼほぼ連載ということになりまして、今後いろいろと書いていきましょう、みたいな感じで、まあ、いろんな話が出て、出つつあるというところですんで、まあ、それも含めて後で C 枠でまたお話をしていこうかなと思っております。とりあえず、CM に、行きたいと思います。一旦 CM です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです。このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、 素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。